天野さん、今日は新潟市秋葉区にようこそおいでくださいました。
どうも、こんにちは、天野義孝です。
オープニングで新潟には2回目とおっしゃっていましたが、この展覧会までは新潟にはご縁はなかったんでしょうか？
はい、展覧会は初めてです。はい、
個人的にいらしたことはおありでしたか？
10年以上前なんですけど、仕事だったんですけども、新潟市ではなくて確か越後湯沢のあの辺りまででしたね。なのでこちらまで来るのは本当に今回初めてでした。はい、
新津美術館の印象はいかがでしたか？
いや、素晴らしいですね。今ここで、ね、インタビューをさせてもらっているところの脇にこう緑が見えて、なんかこう気持ちいいですね。こうなんかそう、なんだろうな、こう、まあ、確かに美術館でこうで展覧会ということで来てはいるんですけども、なんかここにいること自体がなんか気持ちいいなって今本当正直に今そう思います。はい、
ありがとうございます。実は私、小学校の時タイムボカンガッチャマン大好きで見てたんです。はい、ガッチャマンとタイムボカンのオープニングテーマ曲と、あとゼンダライオンの登場するところの あの曲、いまだに全部歌えるんですけれどもそれで先生にお聞きしたかったのが、はい、ヤッターマンに出てきた豚もおだてりゃ木に登るの、おだて豚なんですが、あれも先生のキャラクターなんですか？
監督の笹川さんかもしれないし、僕もが書いたかもしれないし、覚えてないんですけども、豚もおだてりゃ木に登るっていうのはね、もともとね、あったらしいんですよ、そういうのが。でもタイムボカンで使うことによって一般的になったみたいなことは笹川さんがね、前言ってました。
本当にそうらしいんですね。私も調べたんですけれども、タイムボカンシリーズで一般的に使われるようになった。すごい、私実はおだて豚ってすごいキャラクターだと思ってるんですけれども、先生の中ではおだて豚どんな位置づけでしょうか？
ですね、要するにこうあれはヤシの実にこう登っていくんですね。上に行こうとしますね。でも上に登っていくと垂れてくるんですね。だから上には行けないっていう、ちょっとそういうね、風刺じゃないけどね、そういうのもちらっとあったりとかするので、おだてに乗っちゃいけないよっていうそういう戒めもね、実はねあるかもしれないですね。はい、
そんな深い意味があったわけなんですね。はい、タツノコプロから独立されて手掛けられたファイナルファンタジーシリーズのキャラクターデザインなんですが、もう今や天野さんの代名詞のようにも語られることが多いんですけれども、天野さんの中での位置づけはどんな感じなんでしょうか？
まずですね、ファイナルファンタジーっていうのは、ゲームで僕初めてやった関わったゲームなんですね。なのでまず最初に関わったゲームっていうことが、まず自分にとっては一番のこう、なんだろうな、特徴というか、でそれが未だにやってるっていうこともすごくこう意味があるのかなと思いますし、なので僕の場合、ファイナルファンタジーをやりながら、グインさんがやったり、いろんなことを やった中でのファイナルファンタジーなんですけども、なんだろう、それはですね、僕というよりはゲーム自体がね、どんどんこう広がっていって、世界的にこうどんどんこうそういう時代みたいのがね、どんどん出てきたので、なんかそれとともにこうファイナルファンタジーというのもこう広がって、実は日本もそうなんですけども、やはりこう、中国とかヨーロッパ、あとブラジルとかにイベントとか行くんですけども、もう熱狂的なファンがいるんですよね。なのでゲームっていうこと自体がもうこう一つのこう今の文化になってるのかなっていう、そういうちょっとね、客観的な言い方なんですけども、それがすごく僕は強いのかなと思いますね。
もうその一角のデザインを確立された天野さんということですね。
たまたま最初やった作品がね、僕というよりはやっぱりその関わったスタッフというかね、人たちがやっぱりすごい情熱を持ってやってたんですね。今でもそうなんですけども、それがこう繰り返しなんだろう、ある種こう伝統芸能みたいな感じっていうんですかね、そういった歴史みたいなのが積み重なって、どんどんどんどんこう 広がっていくと、あとテクノロジーがどんどんこうファミコンからスーパーファミコン でプレステとかになってくると今 3D ですよね。だからそれを紹介するツールとしてのゲームの意味みたいのもちょっとあるのかなと思うんですよね。どんなにこうテクノロジーがあってもそれを一般の人がわからないとあれじゃないですか。でもやっぱりゲームをやることによって当たり前にその 3D とかそういうコンピューターのあれがね入ってくると、 今もうバーチャルでメガでやって全部あの360度全部空間がね違う世界になるっていうのもやはりテクノロジーがあっての、世界だと思うんですけども、今度はそのテクノロジーを取り入れるというのはやっぱりこうゲーム性とか面白さがないとなかなかみんなね、入ってこないので、そういう意味では意味がすごくゲームっていうことはあるのかなと思いますね。
この秋発売のファイナルファンタジー15のイメージイラスト拝見しました、インターネットで。はい、単純に和と洋の融合とか明と暗と言えないようなこう混沌とした雰囲気、なんかユニコーンのようなものに乗った甲冑の、まあ、騎士がいたり、カッパのようなものがいたり、鬼のようなものがいたり、混沌としたイメージというのは天野さんの頭の中にあるイメージなんでしょうか、それとも実は一般の社会が天野さんにはああいう風に見えるとか。
両方ですね。今の日本を象徴しているのかなと思いますね。僕が特別ではなくて、西洋文明から何かいろんなものが入ってきてて、テクノロジーも入ってきてて、でもやはりこう日本人であるそういうものがあるので、それがこうなんか妖怪とかね、まあ、モンスターとも言えるんですけども、それが妖怪みたくなったりとか、ユニコーンにしても何となくこう分かるじゃないですか、その意味というかね。なのでそれを形にするしたのが、まあ、多分その絵だと思うんで、僕のね。なので僕かというよりは今の日本を表しているのかなとは思います。はい、
それでは現在天野さんはキャラクターデザインをはじめとした絵画だけではなくて、映像監督や舞台美術など幅広く手掛けられていらっしゃいますけれども、まさに今現在手掛けられていること、少しお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
はい、一つはゲームの世界というか、それは関わってますね。でもう一つは今回の、展覧会の最後の部屋になるんですけども、キャンディーガールとかそういうアルミで描いた作品があるんですが、それが実は今一番こう自分の中ではこうたくさん描いている作品なので、まあ108つの煩悩という女の子がこう108人いるんですけどね、それをテーマに今書いてて、それがまあいくつか今回展示されてたりするので、なんだろう、まあそれは理屈ですけども、可愛らしい女の子がアルミでこういっぱいあるっていう、現代のちょっとこう町娘みたいなね、そういう感じではあるんで、それをなんか見ていただけると面白いし、今どんどんそれもどんどん今書いてます。新作今どんどん書いてるので、またいずれ発表できると思うんですけども、はい、これはずっと今続いてますね、これからも。はい、
はい、ありがとうございます。それではこの新津美術館で2ヶ月にわたる展覧会が始まりました。本当に見どころは今のキャンディーガールも含め盛りだくさんだと思うんですけれども、天野さんの一押しというのはこの展覧会ではどんなところでしょうか。
そうですね、やはりファイナルファンタジーもそうなんですけども、最後の部屋の、キャンディガールがあるそのデバロッカという神話、僕が描いた神話なんですけども、神話絵なんですけども、その作品は2.4 メーター ×7 メートルで大きいので、これは原画を見てもらわないと多分伝わってこないんですね。だからその前に立ってその混沌としたこう、まあ、ビッグバンとかそういう意味もあるんですけど、そこに立ってなんかこう見てもらいたいなっていう、それはやっぱりこう、あとその新津美術館がね素晴らしい空間なんで、そこの空間とその作品との一体感みたいのはここに来ないとね、ちょっとないと思いますね。他の美術館だと多分違うと思いますね。ここの美術館ならではのなんかそういう一体感みたいのはこれは絶対おすすめです。僕もびっくりしました。これは素晴らしいです。ぜひ、はい、来てください。
はい、ありがとうございます。実はこの展覧会開始前にこのポスターだけを撮影に来たという 実は熱狂的なファンも新潟にはいるんですけれども、はい、この新潟の天野義孝ファンのためにメッセージを一言お願いします。
ぜひ、来てください。新潟で初めての展覧会で、あと新津美術館でやるということは、その日本の、ね、いろんな美術館の方とかも注目してくると思うので、ここからなんかこう始まるのかなっていう部分があると思いますので、ぜひこの場所に来て、新津美術館に来てもらって、楽しんで味わってください。
はい、今日は貴重な時間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。